国分寺政策市民フォーラム及川妙子。政策決定は客観的に、透明性と公平性を担保。1. 西国分寺駅北口周辺地区について。1. 基礎調査範囲が東が府中街道、西が国328、北が国346だが、府中街道の東側は北口周辺地区に入るのではないか。答え。まちづくりを進めていくエリアを推進地区として指定していく。検討の中で整理していきたい。2. JR とはどういう関係になっているか。答え。現在は協議していないが、今後協議していく。2. 待機児童について。102名。1. 既存園の定員弾力化と分園方式で、定員はどのくらい増やせる見込みか。また、500名増員計画はどのくらい達成されたか。答え。数字ではなかなか出せないが、1園1人ずつ拡充していけば、60名以上増える。500名計画は、401名までいっている。2. 国の待機児童解消の緊急対策である、小規模保育所を作らないのはなぜか。デメリットはあるが、メリットもある。客観的に分析しているのか。答え。子ども子育て会議で意見を聞いてみたい。3. 本田学童保育所の臨時職員への有給休暇付与問題について。1. 対応結果は。答え。25年度まで遡り、すべてのデータを精査し、改めて付与し、全員に書面で確認した。2. 今後こういうことが起きないために何をしたか。答え。5月1日から臨時職員に渡す任用通知に、勤務予定日数を記載することを所属長に通知した。3. 他の部署でこのようなことがなかったか調べたか。答え。確認する。4. 障害者サービスと介護保険について。1. 国分寺市は他市に比べて介護保険優先が厳しいという意見があるが、いかがか。答え。厚生労働省の通知書を踏まえつつ、利用者の生活状況や利用意向等を十分に聞いて、しっかり支援方針を決定している。2. 市が把握している問題点と対応は。答え。障害者支援員と介護のケアマネがそれぞれのサービス内容などについて理解が不十分なので、連携を深めていきたい。3. 現場ではヘルパーさんが変わるのと、障害と介護の平均のルールが明確でないなどの問題点が指摘されている。決定プロセスの透明化と公平性担保を。5. 府中街道での自転車事故に関連して道路問題について。1. 恋学母駅の踏切間の歩道が狭いのはなぜか。答え。西武鉄道と東京都に拡幅の要請をする。2. 国346号線の道路照明灯が北側だけについていて、南側の歩道が暗い。答え。対応する。公明党、木島隆。課題克服へ総力を。財政、待機児童、分罰す。今後の財政運営について。問い。今年度は、この10年間の市政運営の基本方針である第4次長期総合計画の最終年度。その根幹である財政計画をどう総括しているのか。答え。おおむね目標を達成しつつある。ゼロベースからの部局積み上げ予算や 臨時財政対策債などの地方債の発行を抑制してきた結果だ。問い、行政改革に一段落はない。万全の防災対策と安全で安心の街づくりを進めるためには、今後も行政自らの改革が不可欠だ。答え、少子高齢化社会への対応や質の高い行政サービスのためにさらに行政改革に取り組む。問い、市民への説明責任や公共施設等総合管理計画を今後推進するため、公会計の改革を進め財政の見える化を。答え、複式簿記の導入を前提とした新たな財務書類を平成29年の秋ごろの完成を目指して進める。待機児童解消への取り組みについて。問い、待機されている方により親身に寄り添うため、窓口だけの受け身的な姿勢から能動的に動くことができる保育コンシェルジュの設置を。答え、情報等を分かりやすく発信し、さらに寄り添った支援を講じるため配置を検討したい。問い、保育士の負担の軽減のために各保育施設の ICT 化の推進が必要だ。積極的に対応を。答え、さまざまなメリットがあるので検討したい。問い、市内の JR 中央線南側に待機児童が多い実態を踏まえ、民間保育園の誘致に際し十分考慮を。答え、認識をしている。誘致に向け努力したい。分バス12月新規ルート開設に全力を。問い、史跡周辺地域から東小医学部周辺を結ぶルートとして12月運行に向けて進められるが、運行の時間帯は可能な限り長くするべき。答え、現在朝7時台から夜8時台で検討している。問い、バス停の設置箇所は。答え、最終的には交通管理者と運行事業者との協議で決定するが、市としては西本町3丁目、府中街道の黒金公園入り口、泉プラザ周辺、西国分寺駅東の交通広場、武蔵国分寺公園周辺、国分寺駅南口の本町南町地域センター付近、東小医学部3丁目を基本としていきたい。他に、1、かかりつけ医等の普及を積極的に推進するためにさらなる意識啓発の取り組みなどを求めました。2、旧西東京警察病院跡地の今後の方向性について質問しました。国分寺生活者ネットワーク高瀬薫。生活困窮者支援に家計相談就労支援を。介護予防日常生活支援総合事業について。問い、要支援の方を対象とした訪問介護通所介護は多様な担い手による新たな事業へと大きく転換する。緩和した基準による訪問型サービスでは、資格がなくても研修を受講した方がサービスの担い手となるが、利用者の安全性の確保と安心して働ける環境整備は欠かせない。研修では新総合事業の趣旨や認知症への理解など基本的な内容に加え、自立支援の観点からの家事援助の方法をプログラムに入れることを提案。答え、高齢者の能力や機能を維持向上する自立支援の視点は一番大事。研修体系や必要なスキルの習得方法などを協議体で検討し、安定的な運営を維持できる体制を目指す。生活困窮者自立支援について、家計改善に向けて任意事業である家計相談支援の実施を。答え、 相談支援の過程で家計状況の把握に努めているが、専門的な資格を持ち特化した方がいい場合もある。状況を把握し判断していく。問い。就労支援についてすぐに一般就労につながる方ばかりではない。対象者の状態に応じた就労体験の場が必要だ。答え。必要だがなかなか見つからない。問い。関係機関が参加する就労支援地域連絡会に現状を発信し連携を。答え。連携していく。問い。食の支援について、まだ食べられるのに様々な理由で処分されてしまう食品を食べ物に困っている人や施設に届けるフードバンクの取り組みを環境と福祉が連携して進めることを求めてきたが、いかがか。答え。委託先の社協が都内のフードバンクを活用し19件の食料支援を実施した。問い。生活困窮者を支援する団体等とも連携し、食の提供を必要とする人に食品が届く仕組みづくりを求める。動物と共生するまちづくりについて。問い。動物に関する苦情で最も多いのが犬。飼い主と離れても吠えない、他人や他の犬を怖がらないと、普段からのしつけと飼い主のマナーが重要。しつけやマナー教室を市民活動団体と開催することを提案。答え。多摩地域18市で犬の飼育教室が開催されている。研究したい。循環型都市農業の仕組みづくりについて、生ごみ堆肥化事業に団体登録するには専用回収容器の設置が必要となるが、誰もが参加しやすい方法の研究を求めた。また国分寺産野菜の価値を積極的にアピールすることを要望した。自民党国分寺市議団田中正義。市民とともに国分寺市の魅力の発信を。1。熊本地震に対する国分寺市の支援と今後の震災対応について。問い。今回の地震では避難所に収容しきれず、建物の外であるとか車中泊された被災者が多数いたということで、そうなれば雨露をしのぐテントや炊き出しをする際のテントなどが十分備わっている必要があると考える。現在国分寺市で備蓄しているものだけでは不十分ではないか。加えてアウトドア用のキャンプテントも大変有効であると聞いている。市でも確保してはどうか。総務部長。市の避難所のスペースを考えた場合、全避難者が入りきれるだけの避難スペースは確保できていないというのが現状であり、テントの活用、備蓄について議員紹介のキャンプテントと合わせて検討していく。2. 地場野菜と国ベジについて。問い。昨年度からプロモーションに力を入れ、市の観光資源として取り組まれてきた。今年度も続けていかれると思うが、何より大切なことは、生産者である農家の方々、JA 商工会としっかり連携を取り、外への発信の前に、まずは市民への周知に重きを置いて、市の大きな魅力の一つとして進めることだと考えるが、いかがか。政策部長。引き続き全庁的に取り組む必要がある。農業者の方々をはじめ関係機関と密に連携を深めて進めてまいりたい。田中。市民の声が外への大きな発信源になると思う。自信を持って進めていただきたい。3. 国分寺駅北口再開発地域のにぎわいの創出について。問い。以前にも質問しているが、商工会に展示している70の塔の模型を 再開発ビルに設置する提案について進捗を伺う。都市開発部長、歩行者の安全確保、またビル権利者の皆様の同意を得ながら前向きに検討しており、現在立体広場で人目につきやすい場所を選定しているところである。問い、多くの方々にめでてもらえるよう今後もお願いする。次に、工事エリアを囲むフェンスについて、市内のイベントの広告や学生の作品展示等に利用できないか。都市開発部長、さらなるにぎわいの創出のためにいつでも活用できるよう特権者と調整している。その他、買い物弱者対策について、空き家対策について、振り込め詐欺対策について質問した。